私たちの天の父なる神様、あなたはこの教会を愛し、守り、そして導いてくださり、神様の栄光を表すために用いてくださるお方であることを覚えて、心から感謝し、教会の頭である主の御名を褒めたたえます。神様、今手探りで子ども集会をしてみようか、ウェイクをしてみようか、英会話や学習塾、またゴスペル、その他のいろんなこと、どんな形でやるのがいいか、聖読の会をドイツのモニカ先生とつないで行えるだろうか、いろんなことを進めておりますけれども、この一つ一つのことの中に神様の導きと守りと祝福があることを覚えて、心から感謝いたします。神様、どうぞこの教会の歩みを続けて、神様ご自身が守り導いてくださいますようにお願いいたします。そして私たちがただただこの教会の頭である主を見上げて、主の御心にかなった歩みをみんなでしていくことができるように導いてください。神様、9月も半ばに入ってまいります。季節の変わり目、どうぞ教会員のお一人お一人、体調を崩すことなく健康が支えられますようにお願いいたします。今治療を受けておられる北姉妹や、また弱さの中にいる方、回復祈っている方、また仕事の悩み、学校の悩み、また将来の不安を抱えている方々などには、神様の守りと導きが豊かにありますように。また愛するご主人を見送られた滋賀姉妹には、神様からの豊かな慰めがご家族お一人お一人にありますようにもお願いいたします。神様、今月は同盟の月です。私たちも所属する保守バプテスト同盟の群れを神様が祝福してください。毎年行っているファミリーフェスタは今年は中止になりますけれども、同じ同盟に連なる教会の一つ一つ、福島県の7つの教会はじめ、日本各地の教会を祝福し、それぞれの礼拝に神様の豊かな臨在がありますようにお願いいたします。神様、大野チャペルの片付けに行ってまいりました。まだしばらく作業が続きますけれども、双葉郡にあるミッドチャペルの今後を神様が導いてくださいますようにもお願いいたします。神様、来週は聖読の会の準備段階として、モニカ先生とオンラインでつないで互いの近況など分かち合う時を持ちたいと思いますが、この新しい試みを神様が祝福して導いてくださいますようにお願いします。神様、どうぞコロナウイルスが収束へと向かいますように、今日も医療従事者はじめ、今本当に多くの犠牲を払って労しておられるお一人お一人、またそれを送り出すご家族に神様の平安と守りがありますように。またこの政治の移り変わりの中にありますが、為政者には神様の祝福と知恵が豊かに増し加えられますようにもお願いいたします。これから御言葉を見てまいります。あなたの御言葉は私たちの足の灯火、道の光です。どうぞ今日も御言葉によって、私たち迷いやすいものですけれども、足元照らしてくださって、主と共に歩み出す、そんな一週間の始まりの時となりますようにお願いします。一切をお委ねし、期待して、このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。2020年も早いもので9月に入ったんですね。まあ、いつも言ってしまいますけれども、2020年がこんな1年になろうとは、こんな9月を迎えることになろうとは、きっと誰も全く想像することができませんでしたね。毎日テレビをつけるといろんなニュースが流れてきます。まあ、思いもしなかったこの状況の中で、苦しみや悲しみ、不安とか虚しさとか、本当にさまざまなストレスがお一人お一人にあって、そこからいろんな社会問題も出てきてしまっているのでしょうか。皆さん、そんな揺れ動くこの地にあって、私たちはどうでしょうか。このコロナ禍にあって、そしてまた今だけじゃなく、この人生という旅路の中で、私たちは いつも全知全能の神様がおられるんだ、大逆転の不思議な主がおられるんだ、私たちの思いとか私たちの計画とかそういったものをはるかに超えて今日も生きて働かれているイエス様がおられるんだ。いかがでしょう。私たちは今一度信仰の原点に立ち返って、そのようなことをいつも心に留めて信仰を働かせて歩んでいきたいと思いますね。時々メッセージの中でいろんな文章を紹介していますけれども、今日も最初に一つ紹介したいと思います。以前にも読んだことがあると思いますが、割れた鏡の秘書という文章をちょっとお読みしますね。イランのテヘラン王宮に行くと世界一美しいモザイク作品が見られます。その作品は天井と壁にダイヤモンドのように光を反射しています。建築家はこの王宮を初めてデザインするとき、壁に大きな一枚の鏡を貼る計画を立てていたそうです。それでパリに行って大きな鏡を注文してきました。ところが箱を開けてみると鏡はすべて粉々に割れてしまっていました。パリからテヘランまでの輸送責任者は王宮の建築家に謝りました。ところが怒るはずの建築家は意外なことに粉々になった鏡のかけらを全部集めるように言いました。そして鏡のかけらをもっと小さく砕いてそれを丁寧に壁に貼り付けました。すると鏡の彫刻は銀の光を放つ美しいモザイクに生まれ変わったのです。そのようにして割れた鏡の彫刻は世界で最も美しいモザイク作品として模様替えしたのです。最高の芸術家である神様は割れた欠片を集めて光り輝く星を作られるお方です。あなたは希望がないと言うかもしれませんが、神様は粉々になった人生の破片を用いられて驚くばかりの美しい作品を作られます。神様は私たちの失敗をはるかに超える大いなるお方です。神様は私たちの欠点よりもはるかに大きなお方です。神様は私たちの挫折や絶望以上に偉大なお方です。いかがでしょうか。私たちはいつもさまざまな状況の中に置かれることがあると思います。時には挫折してしまったり、時には何か失敗してしまうような時もあるでしょうか。もう一巻の終わりだと落ち込んでしまう時もあるでしょうか。しかし私たちの思いをはるかに超えて今も生きて働かれている神様がおられるんだということ、今日も生きて働かれるイエス様がおられるということ、私たちもいつも覚えたいと思うんですね。皆さん、パウロ先生はコリントの人々に宛てて書いた手紙の中、第一コリントの15章14節でこんなふうに言ってます。もしキリストがよみがえらなかったとしたら、私たちの宣教は虚しく、あなた方の信仰も虚しいものとなると書きました。しかし確かにイエス様はよみがえられました。イエス様が確かに今も生きておられるので、私たちは今日もイエス様に委ねながら、イエス様に期待しながら信仰によって歩んでいくことができるのではないでしょうか。今日のメッセージのタイトルはイエスが生きているからとつけました。今日のアウトラインを確認してみましょうか。一つ目に確認したいのはイエスが生きているから、イエス様が生きているから私たちの生き方が変わるのではないでしょうか。イエス様が確かに生きておられる、復活されて今も生きているので、私たちと今も共にいてくださるんです。またイエス様が生きているので、私たちの信仰は決して虚しく終わることなく、永遠の命の希望のゆえに私たちはぶれることなく生きていくことができるのではないでしょうか。私たちの生き方が変わるんです。二つ目に確認したいのはイエス様が生きているから、確かに私たち人の思いをはるかに超えてイエス様の約束は必ずなり、神の国は前進していくのではないでしょうか。私たちは生きて働かれるイエス様から目を離さないで今週も歩んでまいりたいと思いますね。さて続けて見ています使徒の働き、 前回の箇所25章前半ではパウロの宣教師としての人生を、伝道者としての人生を方向づける大きな出来事があったことを覚えておられますか？新しい総督フェストゥスによる裁判に立たせられて、そしてパウロは前回見た25章11節で自分にあるローマ市民権を用いて、私はローマ皇帝カイサルに上訴しますと。これによっていよいよ念願だったローマへの道が開かれていこうとしていた。これが前回の箇所でした。皆さん、パウロがカエサルに上訴した時点で裁判はもうおしまいです。裁判は打ち切られました。フェストゥスはその上訴を受け入れて、分かった、お前はカエサルのもとに行くことになる、というのが前回の最後12節の箇所でしたね。パウロをローマへと、皇帝のもとへと送り出す、護送するための正式な手続きをここからこの総督フェストゥスはしなければいけなかったんです。正式な手続きって何ですかというと、当時のローマの法律上、カエサルに上訴した囚人をローマへと送り出すという場合、その事件の報告書とか、その告訴されている理由を書類で作って提出する必要があったんですね。実はこの書類作成の作業がフェストゥスにとっては容易でなかったんです。だってそもそもフェストゥスはまだこのカイサリアに赴任してきたばっかりだったというのが前回の箇所でしたね。ユダヤ人の問題についてまだあんまり知りませんでした。ですからフェストゥス自身が、いやー、このような問題をどう取り調べたらよいか私には見当がつかない、という言葉をポロッと漏らすほど、この資料作成、書類作成にちょっと困難を覚えていたんですね。ちょうどそんな時にフェストゥスの総督就任のお祝いにやってきたのがアグリッパ王とベルニケという二人でした。前回の箇所の終わりの12節から今日は23節からを読んでいただきましたので、間をちょっと飛ばしてしまったんです。その飛ばした13節でフェストゥスに敬意を表するためにカイサリアにやってきたのがアグリッパ王とベルニケという二人。この二人は、カイサリアに何日も滞在していたので、フェストゥスはちょうどこの時頭を悩ませていたパウロのことについて、まあ、お茶飲み話の中でか二人にも話したんですね。そしてパウロをめぐるこれまでのそのことの流れを聞いた時に、アグリッパ王とベルニケはパウロに興味を持ちました。そしてアグリッパ王が22節で、私もそのパウロという男に会ってみたいもんだ、彼の話を聞いてみたいものだと言ったことから、パウロは今度はアグリッパ王と会見することになって、その様子が書かれているのがさっき読んでいただいた今日の箇所23節からの部分なんですね。ちょっと流れを確認するのまた長くなってしまいましたが、じゃあ23節ご一緒に読んでみましょうか。23節を読んでみましょう。はい。翌日アグリッパとベルニケは大いに異議を正して到着し、千人隊長たちや町の有力者たちとともに謁見室に入った。そしてフェストゥスが命じるとパウロが連れてこられた。このアグリッパ王とベルニケについて今一度説明するならば、彼らは兄弟なんです。兄と妹なんです。しかも誰の兄弟かというと、前の総督フェリクスの妻ドルシラっていましたね。パウロのところに話を聞きに来た、そのドルシラのお兄さんとお姉さんにあたる人物でした。このアグリッパ王はヘロデ・アグリッパ2世と呼ばれる王様で、カイサリアの隣カルキスという国の王様でした。皆さん、ヘロデという名前を聞くとピンとくるんじゃないですか。イエス様が生まれた時に、その生まれたことを東の国の博士たちから聞いて、新しい王が生まれた、恐れをなし、ベツレヘム周辺の2歳以下の男の子を皆殺しにしたヘロデ王、このヘロデ王はこのアグリッパ王のひいおじいさんにあたるんです。またバプテスマのヨハネの首を切って、そしてイエス様の裁判を行って、イエス様を侮辱したりからかったりしたと、ルカの福音書23章に記録されているヘロデ・アンティパスという王様は、このアグリッパ王の大叔父、つまりお父さんのおじさんにあたるんです。アグリッパ王のお父さんヘロデ・アグリッパ1世は使徒ヤコブを 殺した王様です。ペテロを捕らえた王様です。最後はカイサリアで虫に噛まれて死んだという出来事が書かれている王様です。そして彼らの妹ドルシラはパウロを2年間カイサリアに監禁したままにして、やがて総督の地位をフェスティスに譲った前の総督フェリクスの奥さんでした。こう見るとどうですか、このアグリッパとベルニケ、本人たちが好むと好まざるとにかかわらず、このアグリッパとベルニケはキリストとも切っても切れない関係だったと言えるんじゃないですか。そんな彼らがパウロの話をフェストゥスから聞いたときに、私もこのパウロとやらに会ってみたいものだ、話を聞いてみたいものだと興味を持ったのも不思議ではないと思います。さあ彼らは23節で大いに意義を正して、しかも千人隊長たちや町の有力者たち、どんな大げさな一行だったでしょう。その一行を引き連れて謁見室に入ってきたのだと。この意義という言葉はファンタジーって訳せる言葉で、ここではきらびやかな見せ物、ショーを意味している言葉です。そこにフェストゥスに命じられて入ってきたのは一人の囚人パウロでした。そうなんです。この彼らのパウロとの謁見は、つまりは単なるアグリッパ王の個人的な興味に基づいたものでしかないんですね。裁判でも何でもないんです。この会見は、パウロはすでにカイサルに上訴してるから裁判をやり直す必要はない、その点では何の意味もないし、またパウロ自身はもう一回弁明させてもらって釈放してほしいというふうに願うつもりもないんです。じゃあ何のためにこの会見が行われたのかというと、フェスティスはその目的をこの会見の始まりに述べてるんですね。じゃあ次の24節をご一緒に読んでみましょう。はい。フェスティスは言った。アグリッパ王並びにご列席の皆さん、このものをご覧ください。多くのユダヤ人たちが皆、エルサレムでもここでも、もはや生かしておくべきではないと叫び、私に訴えてきたのはこのものです。まずはこの会見の始まり、パウロの紹介をしました。多くのユダヤ人たちがこぞってエルサレムでもここカイサリアでも、もはや生かしておくべきではないと狂ったように叫び、訴えてきたのはこのものですと。そして続けて先の裁判の結果を説明します。25節も読んでみましょう。25節も読みましょう。はい。私の理解するところでは、彼は死罪に当たることは何一つしていません。ただ彼自身が皇帝に上訴したので、私は彼を送ることに決めました。そうでしたよね。パウロは裁判の席で死罪に当たることは何一つしていない。にもかかわらず、パウロが皇帝カイサルに上訴したので、彼はローマに送られることになったのだと。ローマに送るために必要なのが、最初に説明した通り書類の作成でした。しかしフェスにはそれが難しかった。なので次の26、27節続けて読んでみましょう。はい。ところが彼について我が君に書き送るべき確かな事柄が何もありません。それで皆さんの前に分けてもアグリッパ王、あなたの前に彼を引き出しました。こうして取り調べることで何か私が書き送るべきことを得たいのです。囚人を送るのに訴える理由を示さないのは道理に合わないと思うのです。そうなんです。つまりこの会見は、先ほどから言っているようにアグリッパ王のただの興味に基づいて始まったものであり、そしてフェストゥスにとっては26節にあったように、その場でのアグリッパ王とパウロのやり取りを聞いて、書類作成のための資料にしようとして開かれたに過ぎないものだったんです。しかしここに連れてこられて、それでも決してブレることなくイエス様が生きておられる、イエス様の復活の証人として、イエス様が生きていることをアグリッパ王の前でも臆することなく証ししていくパウロの姿が、このあと26章に記されています。さあ皆さん、ここまでのところを見るとちょっと難しい箇所かもしれませんが、この会見の場に登場している総督フェストゥスの姿に、そしてまたパウロの姿に、私たちは何を確認することができるでしょうか。 それは前回も確認したようにフェストゥスの人を見て自分を見てそれゆえに右往左往してしまうふらふらとしてしまっている姿とイエス様が生きてるからどんな時もぶれることのない信仰者としての生き方を見せるパウロの姿、この両者の姿ではないでしょうか。今言ったように人ばっかり見て自分ばっかり見て歩むフェストゥスは、前回は自分の地位の安泰のためにユダヤ人たちの機嫌を取ろうとしてみたり、パウロの上訴が決まると今度は我が君に書き送るべき書類作成に落ち度をなくしたいと、ああしたらいいんじゃないかこうしたらいいんじゃないかとふらふらと大わらわになってしまっているんです。しかも26節出していただくと、26節にあったようにフェストゥスは皇帝カエサルを我が君とさえ呼んでるんですね。この我が君という言葉は神様を呼ぶときに使う言葉で、かつてのローマ皇帝たちですらこれは神様の称号だから自分のことを我が君と呼ぶのはやめてくれって辞退するほどだった、そういう言葉なんですね。しかしフェストゥスはカエサルを我が君と呼びました。つまりフェストゥスにとってはもはやカエサルが自分の神になってしまっていたんです。彼はカエサルを神のように恐れ、人ばっかり見て自分ばっかり見てまさに右往左往してあっちにフラフラこっちにフラフラと歩んでしまっていたのではないでしょうか。皆さんいかがですか。時に真の神様以外の存在を自分の心の王座に迎え、真の神様以外の存在を自分の神、自分の主として、それゆえにフラフラしてしまいやすい私たち自身の姿をもこの総督フェストゥスの姿に重ね見るのではないでしょうか。それに対してパウロの姿はどうだったでしょうか。パウロがこれまで証しし続けてきたことは一つでした。図らずもフェストゥス自身がアグリッパ王にパウロがこれまで証ししてきたことを説明しています。今日の箇所のすぐ前25章の19節を引用箇所の丸一番に挙げてますから、フェストゥスの言葉をご一緒に読んでみましょうか。25章の19節ご一緒に読んでみましょう、はい、ただ彼と言い争っている点は彼ら自身の宗教に関すること、また死んでしまったイエスというもののことで、そのイエスが生きているとパウロは主張しているのです。つまりパウロはこれまで千人隊長の下でもサンヘドリンの最高議会のただ中でも、そしてカイサリアに連れてこられて総督による裁判の中でも、パウロはずっと単に自分の身を守るために立法を私は破ってないだとか、宮を私は怪我してないだとか、そのような弁解をただしていたのではなくって、パウロはただイエス様の復活の証人としてイエス様が生きてるということをどこに行っても証ししてきたのではないでしょうか。フェストゥスは人の顔色をうかがい、カエサルを自分の神のように恐れフラフラとしてしまっていました。しかしパウロは入り乱れる民衆をも、次々と変わっていく総督とか大祭司をも、そしてローマ皇帝をも恐れることなく、ただ何年経とうともぶれずに、ただイエス様だけを見つめ、イエス様だけを主と告白し、たじろぐことなくローマへの道を前進し続けていったのではないでしょうか。今日のタイトル、イエスが生きているから、イエス様が生きているから私たちの生き方が変わるのではないでしょうか。イエス様は確かに復活され生きておられるので、どんな時も私たちと共にいてくださっています。またイエス様が生きているので私たちの信仰は決して虚しく終わることなく、永遠の命の希望のゆえに私たちはぶれることなく生きていくことができるのではないでしょうか。パウロはピリピ人への手紙の中でこのように言ってますね。引用箇所の丸2番、ピリピ人への手紙の3章14節をご一緒に読んでみましょう。ピリピ3章14節をご一緒に読んでみましょう、はい、キリストイエスにあって神が上に召してくださるというその賞をいただくために目標を目指して走っているのです。いかがでしょうか。私たちが目標を見失ってしまうならば、フェストゥスがそうだったように人ばっかり見て自分ばっかり見て フラフラとしてしまうかもしれません。イエス様が生きているから私たちは今日も目標を見失うことなく、その最高の賞をいただくために歩み続けてまいりたいと思います。引用箇所の丸三番、ヘブルの10章23節も読んでみましょう。ヘブル10章23節も読んでみましょう、はい、約束してくださった方は真実な方ですから、私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白し続けようではありませんか。イエス様が生きています。イエス様が生きておられます。ですから私たちはフラフラと動揺したりしないで、しっかりと希望を告白し続け、この地上の旅路をぶれることなく一歩一歩全うしてまいりたいと思いますね。先日牧師たちでドイツにおられるモニカ先生とオンラインを用いて再会を喜び、近況を分かち合い、そしてこれからのことを少し話し合う時間を持つことができました、本当は9月になったら日本に来たいとずっとモニカ先生は計画してくださっていて、それに合わせてすでにドイツで日本語を教える働きなど全てもうやめて今何もすることなくなっちゃったって言ってましたけれども、それくらい9月に来るのを楽しみにしてくださっていました。しかしまだ飛行機が飛ばなくって、日本に来ることが叶わなくって、今回のオンラインでの再会になりました。きっと皆さん想像できるでしょうか。モニカ先生はあの流暢な日本語でですね、たくさん今の自分の状況を分かち合ってくださいました。そんなしばしの時間、そこで前面にモニカ先生から絶えず表されていたものは何だったかというと、私の心は日本にありますって、日本を愛する思い、この教会の皆さんを愛する愛が前面に絶えず表されていました。つまりはイエス様が生きているから、イエス様を愛し続け、イエス様の御言葉を主体求め続けて、その約束の希望を愛する日本の兄弟姉妹と学びを通して告白し続けたい、まさに宣教師として一人の信仰者としてぶれることなく神様を愛し隣人を愛する、そんな生き方を見せてくださったように思いました。さあ、イエス様は生きておられ、今も私たちと共にいてくださっています。イエス様が生きておられるので、私たちに与えられている約束は確かな約束であり、揺るがない希望です。ですから私たちは人を見て自分を見て右往左往しフラフラしてしまいやすい歩みから、イエス様だけを見つめて、イエス様から絶えず差し伸べられている手をあとはこっちが握り返して、ぶれることない歩みへと今日またここから歩み出してまいりたいと思いますね。さて、アグリッパ王との会見の場に立たせられたパウロ、詳しいパウロのその会見の中での弁明の内容は次回見ていきますけれども、先ほども確認したようにパウロはこの会見を通して釈放を願うつもりもなく、ただの時間の無駄だと適当に過ごすのでもなく、この場でもパウロはやっぱりただイエス様が生きておられるということを証しする機会にしたいと願っているんですね。そしてその背後にあって、確かに生きておられるイエス様ご自身が人の思いをはるかに超えて働かれて導かれて神の国が前進していく、そんな光景をここにも見ることができるんです。じゃあ26章の1節ご一緒に読んでみましょう。今日の箇所に戻って26章の1節をご一緒に読んでみましょう、はい、アグリッパはパウロに向かって自分のことを話してよろしいと言った。そこでパウロは手を差し出して弁明し始めた。いよいよアグリッパ王の前での弁明がスタートしていきます。最初に説明した通り、これは裁判でも何でもないんです。アグリッパ王の個人的な興味に基づいたただの会見です。そしてフェストゥスが書類作成のための資料にしようとして開かれたものに過ぎません。しかしここにも私たちはイエス様が受けられた裁判と似た流れを見ることができるのではないでしょうか。だってイエス様も十字架を前に捕らえられた後、大祭司のもとに連れて行かれて裁かれて、さらには総督ピラトのもとで裁判を受けました。 そして総督ピラトの指示でガリラヤの王ヘロデ・アンティパスのところに回されました。ヘロデ王の前ではこれといった裁判をしたわけではありませんでしたけれども、総督ピラトはガリラヤ出身のイエス様をガリラヤの王に裁かせようとして送ったんだと思います。パウロはどうでしょうか。パウロも捕らえられて大祭司に裁かれて総督のもとで裁判を受けて、そしてくしくもヘロデ・アンティパスの一族であるヘロデ・アグリッパ2世の前にこうやって立つことになったのでした。思い返せばキリスト教迫害の先頭に立っていたパウロがクリスチャンを男も女も捕らえるためにダマスコという町に向かう途中に奇跡のようにしてイエス様に出会い目が見えなくなったという出来事を覚えておられますか。イエス様はその目が見えなくなっているパウロのもとにアナニアを使わしましたけれども、そのアナニアに対してパウロの使命を語っていましたね。引用箇所の丸4番、使徒の働きの9章15節を読んでみましょう。使徒の働き9章15節を読みましょう、はい、しかし主はアナニアに言われた。行きなさい。あの人は私の名を異邦人王たちイスラエルの子らの前に運ぶ私の選びの器です。そうなんです。パウロはイエス様が生きておられる救い主であるということを異邦人に、そして王たちに、そしてイスラエルの子らの前に運ぶ選びの器だったんです。パウロはイエス様から与えられている自分の使命を自覚していたのではないでしょうか。決してブレることなくイエス様が生きているということをどこに行っても証しし続けました。そしてイエス様の言葉の通り、いよいよ王の前に立って弁明するということになった時に、パウロはその弁明をこう話し始めたんです。今日の箇所に戻って26章の2節を読んでみましょう。26章2節を読んでみましょう、はい、アグリッパ王よ、私がユダヤ人たちに訴えられているすべてのことについて今日王様の前で弁明できることを幸いに思います。パウロは王様の前で弁明できることが幸いでした。鎖につながれた囚人としてであろうが、ただの興味本位からの謁見であろうが、王の前に立って福音を語る機会にさえなるならば、パウロにとってそれは幸いだったんです。そして私たちはこの導きの背後に、生きて働かれ人の思いとか計画をはるかに超えて導かれるイエス様ご自身の姿を見ることができるのではないでしょうか。イエス様が生きているから、確かに私たち人の思いや計画をはるかに超えてイエス様の約束は、パウロへの召しは必ずなり、神の国は前進していくのではないでしょうか。先週の前半は大野チャペルの中にある備品を、まあ、すでに9年以上使ってないし、ネズミの糞にまみれているので業者さんたちに助けてもらって廃棄する作業に行ってきました。先ほど何枚か写真も流しましたけれども、通常は作業される方12人体制で来てですね、もう一気にバッと作業してくださるそうなんですけれども、なんか今はコロナウイルスのこともあって4人しか来ることができなくて、4人体制で、そして思ったより教会の中の荷物が多かったようで、2日間では1階部分しか終わらなくって、そしてまた2階の片付け、やがて牧師館の片付けとまた行かなければならない予定なんですね。まあ、以前はですね、あの大野に行くたびになんかどっと疲れて、そして落ち込んでいわきに戻ってきていました。だって荷物は散らかったままで、本とかお皿とか全部散らかったままで、ネズミの糞が本当にひどくって、持ち出したかった荷物も持ち出せなかったり、この前は蛇が脱皮した抜け殻が教会の中から見つかったり、この荒れ果てたチャペルはこれから一体どうなってしまうんだろうかって、そんな感じでした。しかし今回少しずつ片付いていくチャペルを見ながら、ああ確かにこの地を愛しておられて、確かにこの地に福音の種をまき始めて、ここから福島第一聖書バプテスト教会をスタートさせてくださったイエス様は、今このチャペルをどのように導かれようとしているのだろうかと、ずっと時が止まっていたチャペルが、それどころか荒れ果てていっていたチャペルが、また未来に向かって時を刻み始めたように思えたのでした。 今回明先生と一緒に大熊町の役場にも行って、大熊町のこれからの計画などもいろいろと聞いてきました。あそこら辺は令和4年春の解除を目指して、そしていくつかの拠点を定めて、この大野駅の周辺には商業施設、お店をあちこち呼びたいんだと。そしてこことここには大熊町に住む人の住宅地を作って町にしたいんだなどと説明を聞いてきたんですね。そのほとんどの拠点は今その地主さんと交渉中とのことでしたけれども、この住宅地になる場所はこれもう町の土地なので、一番早く動き出すと思いますと指さされた土地は、なんと大野チャペルのすぐ隣の以前県立病院があった跡地だったんですね。もちろんどんな復興をしていくのか分かりません。人がどれくらい戻ってくるか分かりません。また大野チャペルがこれからどのように用いていくのか分かりません。しかし一番最初に動き出すであろう土地に多くの人々が足を運んだ時に、目の前に見えるのは大野チャペルなんです。本当に不思議だなって思います。かつては車もすれ違えない細い道路の本当に奥まったところにあった大野チャペルが、今度はまるでそのチャペルを目の前にして、それを中心にして住宅地が形成されていこうとしているんです。もう誰も想像できなかった。まさに人の思いをはるかに超えて生きておられるイエス様ご自身が何か見業をなそうとしてくださっているのだろうか。確かに大熊町でも神の国が前進していこうとしているのだろうか。何度も言ってますが、大野チャペルの今後はまだ何も決まっていませんけれども、改めて生きて働かれるイエス様から私たちは目を離さずにただただ従ってまいりたいと思わされたのでした。最後に引用箇所の丸5番ヘブルの12章2節を読んで確認してみましょうか。ヘブルの12章2節をご一緒に読んでみましょう、はい、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び神の御座の右に着座されたのです。さあ、今日はパウロが計らずもアグリッパ王の前に立たせられたその場面を見ることができました。私たちはいつも何を恐れ、誰を主として歩んでいるでしょうか。人ばっかり見て、自分ばっかり見てフラフラしてしまう歩みではなくって、イエス様が生きているから、イエスが生きているから私たちの生き方が変わります。私たちはイエス様の復活の証人として、イエス様から目を離さずぶれることなく歩んでいきましょう。イエス様が生きているから、イエス様は私たちの思いや計画をはるかに超えてご自身の約束を必ず成し遂げ、神の国を前進させてくださるお方です。ですから私たちは信仰の創始者であり完成者である生きておられるイエス様から目を離さないで、この信仰の旅路を一歩また一歩前進してまいりましょう。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ピアノの音色を聞きながら今日の御言葉を思い巡らしてみましょう。いかがでしょうか。続けて見ている使徒の働き、ここまでのパウロの度重なる苦難、千人隊長の前でも最高議会のただ中でも、そして二人の総督の前でも、さらには本当はやる必要もない会見の場でも、パウロはイエス様が生きているから、イエス様の復活の証人として、イエス様が生きているということをぶれることなく証しし続けました。パウロの目はいつも生きておられるイエス様を見つめて、それゆえに 人ばっかり見て、自分ばっかり見て、別のものを神と呼び、別のものに心支配されフラフラしてしまうフェストゥスとは対照的に、彼はどんな時も復活の証人として立ち続けていたのではないでしょうか。私たちはどうでしょうか。私たちももしかしたら心の王座に何か別のものを、誰か別の存在を、また時に自分自身が自分の主となり、それゆえに目標を見失い、右往左往してしまいやすいものかもしれません。今日改めてそんなフラフラしてしまう歩みではなく、イエス様が生きてるから私の生き方も変わる、イエス様を見上げ、イエス様だけを見つめ、ぶれることなく生きておられるイエス様を証しし続ける、そんな信仰の原点にみんなで立ち返ってまいりましょう。イエス様は生きておられます。ですから私たちの思いや願い、計画をはるかに超えて、イエス様は神の国を、神様のご支配を拡大し前進させてくださるお方です。ですから私たちは自分でジタバタするのをやめて、信仰の創始者であり完成者である生きておられるイエス様から目を離さないで、この新しい1週間の旅路へと、このコロナ禍の中、右往左往してしまいやすい世の中にあっても、イエス様に一足一足従ってまいりましょう。一言お祈りします。天の神様、私は過ぐる一週間、誰を恐れ、何を主と告白し、誰を握りしめ、誰を心のも王座に迎え歩んでいたでしょうか。振り返ればフェストゥスのように人の顔色を伺い、誰か別の存在を神と告白し、あっちにフラフラ、こっちにフラフラ、そんな歩みをしてしまっていたかもしれません。今日私たちは、イエス様は生きておられるから、そう告白しつつ、イエス様を主と告白する、イエス様だけを見つめて歩む、そんな信仰の原点へと立ち返りたいと願います。どうぞ神様、迷いやすい私たちに、今も生きておられるイエス様ご自身のその臨在をいつも見せてくださって、私たちがいつも信仰の創始者であり完成者であるイエス様から目を離さずに、イエス様のその手を握り返し、今日またここから一足一足主と共に歩み出すことができますように導いてください。神様、私たちは知っています。あなたが生きておられるので、私たちの思いとか計画をはるかに超えたあなたの約束がなること、あなたの ご支配が広がっていくこと、この地に神の国が来ること、神様あなたこそ私たちの主、あなたこそこの教会の頭です。どうぞご自由にこの地を治め、この教会を導き、神様の栄光のために用いてくださいますようにお願いいたします。私たちはイエス様が生きておられることをいつも告白しながら、それを私たちの歩みの原動力とし、ぶれることなくみんなで手を取り合って歩んでまいりたいと思いますから、どうぞ導いてください。このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。